皆さん、こんにちは。
こんにちは。
フォトンラジオのお時間です。このラジオは、左脳に憧れる右脳さんと、右脳に気づかなかった左脳くんが、これからの風の時代を生き抜くために必要なことについて一緒に考えたり、日々の気づきや学びをお伝えする、そのラジオ番組です。今日のテーマは、右脳さんがセドナに行った話、パート3というテーマでお話ししたいと思います。
はい。
お話しするのは私、左脳くんと、
右脳さんです。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、前回ですね、第100回のところで、右脳さんがね、セドナに行って、すごい体験をしたと。本当に、素粒子化を目の当たりにするというようなお話聞いたりしたんですけども、このセドナの話がまだまだ尽きないというところで、もうちょっとね、さらに深掘りを、していければ嬉しいなと思ってるんですけど、前回の話結構衝撃でしたよね。
あ、そうですね。本当衝撃的なんですけど、なんていうのかな、やっぱりそれをこの肉体で見る、今まではこの頭の中で見ていたものを自分の五感を使って見る状態って衝撃的を超してるのかなんかわからないけど、あーってなるんですよ。
わ、なってるなってるっていうか、その知識っていうか前提がなかったらもう怖いですもんね。こういうラジオとかでこういう話してるから、素粒子の現象が目の前で起こっているっていうとこだと思うんですけど、いきなり
そう
そ
で
こ
す
に連れて行かれたら、多分もう怖くていられないんじゃないかなっていう感じがしますけどね。
ああ、そうなんですよ。やっぱり一緒に行ったお友達は、そういうのを全く見たこともない、知識もない状態で行ったので、やっぱりその素粒子の状態見てるし、クレックの顔がどんどん変わっていくのも目で見てるんだけれども、それでもまだ、これは何が起こってるの？みたいな。何なの？みたいな感じで。でも私は、このクレックにね、私はね、見たものしか信じないので、そういうスピリチュアルの世界とか全く分かりませんって言ったの。そしたらクレックが、いやいやいや、あなた今見たじゃないかって いうふうに言われてまし
す
た。
ごく現実的な左脳の話で考えるなら、マジックを見せられてるんじゃないかみたいな。こっちになっちゃうんでしょうね。
そうみたいですね。
何か種があって、今こう、
そう
ね、
そうそうそうそう。
変わったっていう、いわゆる手品みたいなものがどっかにないかっていうのを必死に探そうとするかもしれないですね、左脳的だったら。
それの状態がもうずっと、もう頭の上クエスチョンで、それでそのクレックがその方にポンと石を、水晶を、クリスタルの水晶をポンって投げたら、その人が手でサクッと受け取ったんですよ。これなんだよって。僕が投げたものを素直にあなたは怖がらずに受け取ったでしょ。今この現状は私が出したものをあなたが素直に受け取ったっていうことなんですよっていうふうに、こう例え話で伝えてくれてましたね。
まあ確かに素直にそれを信じないと信じれないですもんね。本当にいろんなことを考えちゃえば、素粒
だか
子
ら、
の世界を否定しちゃえば、それでね、本人の中で否定しちゃってる事実なわけですからね。
そうなんですよね。だからよくほら、何でもやるにも素直が一番っていうのは、まあ、そういうところなのかなって思います。
いや、それはすごく思います。要はもうやっぱり自分の思考というか、どこに焦点合わせてるかっていうのは大きいと思うので、で、素直さっていうのはある意味自分のこの感情のところが、それを認めたくないって言ってるのと
そうですね。
近しいので、そこを、思い込みっていうのは本当にすごいですから、どこに焦点合わせるか、どこに周波数合わせるかだと思うので、素直にそこを、感じ取れるか。でもその時にやっぱり 前提としては素粒子のそういった量子の話とかが
ん。
入ってないと怖いですよね。何をその理解できないというか、
そうですよね。
概念がないから、
うんうんうん。
怖いっていうのはあると思いますけどね。
うん。
ある意味なんかその準備ができた人にしか見えないんでしょうね。そこの。
そうですね。で、そう、でも、まあ、準備ができていない人でも、
まあ、確かに僕も準備できていない時に見せられましたね。
そうそうそう、だ
こ
から、
こまでによっ
見
てはなん
ちゃ
か。
うの。結局、見ちゃうし、感じちゃうし、自分で分かっちゃうんだよね。
確かに。うろたえましたもんね、しばらく。
そっかそっか、うろたえるっていう状態が一番 適
近いかも
切
しれ
な、
ないですね。いや、でもこれは何なのか、とりあえずその体験はしてしまったっていうのが大きいかもしれないですね。
体験してしまった、見てしまった。
見てしまった、感じ取ってしまった、じゃあこれは何？っていう、そっから始まった感じですね。ここ約、まあ、1年ちょっとぐらい。ずっとあれ
そう
は
です。
何？あれは何？っていうのに、頭の中ではこうあって、で、日々のこの中で、あ、こういうことか、こういうことか、みたいな感じで、腑に落としていってるっていうのに近いから、確かに準備ができているかいないかわかんないですけど、とりあえず、まず見せられるっていうのがあるんですね。
そうですね。だから私はなんとなく知識があったのと、まあ、そういうか、私はね、どちらかというと、もう今までの思いとかが、点と点がどんどんどんどんどんってこう頭の中にあったのが、全部シナプスでつながったって感じです。
ああ、確かに。宇野さんの場合はそうですよね。あとそれだけって感じでしたもんね。その、
そう
自分
で
の
す
目で
ね。
確認して、それで、あ、やっぱりそうかっていうのを思い出すだけっていうような。
そんな状態だったので、かなり、やっぱりこの意識も変わりましたし、昨日ちょっと私が運営する美容スクールを開講したんですけれども、その時も、もうなんかみんなが、エネルギー高すぎるって言われて、もう本当に、頭の中がもう壮大になっちゃってます。
なるほど。いや、でも、始まったってことですね。ある意
そう
味の。
ですね。で、やっぱり私の意識が変わってくると、周りもやっぱりぐんと持ってこれるんだなっていう、上げてこれるんだなっていうか、意識をね、そういうのもなんかすごい実感して。
そうなんですよね。結局やっぱりエネルギーが大きなところっていうのはね、やっぱそこの周りに与えるエネルギーも大きいし、やっぱ周波数がこう大きい、やっぱ波もね、振動も大きいものにはやっぱ影響されますよね、人間って。
そうですね。
だからある意味これは影響力みたいなところにつながってくるはずなんですよ。
そうですよね。
やっぱり大きな影響力をこう持ってる、いわゆる偉人みたいなところの方っていうのは、その周りにこう人が集まったりとか、そっちのエネルギーの高さで思わずそっちに振り向いてしまうみたいなところが起こってると思いますし、エネルギーって面白いのは、波ってやっぱり上がったら下がるんですね。だから、これって、その、一気に振り向いてくれてる人の反対にはアンチな人ができたりとか、あまりにもそこが触れなさすぎるともう無関心になっちゃうじゃないですか。だから本当に面白いのは祈った時とかも、祈りのある程度の範囲まではプラスの影響が出るんだけど、その外側は絶対マイナスに触れるっていうか、これが実験で分かってるようなことなんで、
そう、だからそのエネルギーの開け方も、私の場合多分そっちのアンチの方にまだ耐えられるような精神力ではないので、クレックは炭酸水の、ペットボトルをシャカシャカシャカって振って、あなたのエネルギーはもう爆発寸前なんだけど、これ一気に開けるともう中身がピュワーってやって、吹いちゃうから、それにはもうあなたはびっくりしちゃうから、もうちょっとずつちょっとずつちょっとずつこの線を開けていくねって言ってました。
なるほど。そうですね。 ポーンってね、抜けちゃうとね、本当に体がね、ついていかないかもしれないなって思いますけどね、肉体。
体もついていかないし、精神的にもついていかないですね。
うん。
私はまだアンチには耐えられる精神力がないかもしれない。
いや、でも、もう、ね、始まってますからね。いい加減やりなさいって言われたわけなんで。はい。
本当にでも始まっては来てます。そしてやっぱり発信する力も強くはなってきてますね、
うん、まあ、事実ですからね、うん、あの多分僕に起こったことも宇野さんに起こったことも自分の中では実際起こったことだと思って、
うん、
可能的な時代からしたらなんかそれって本当にみたいなところって疑われてしまうと思うんですけど、でもなんか自分で起こったことは自分でやっぱ信じないと、うん、なんかそれ自分も揺らいじゃうみたいなところとかありまして、
ね、うん、
自分でこれ明らかに不思議な体験はしたけど、言って受け入れられないから言わない方がいいのかなとか、いうことによってなんかそれで、みたいな感じになる人もいるから、あんま言わない方がいいのかなと思ってたけど、まあ、改めて考えたときに、まあ、それって自分の人生で見たものを否定することになっちゃって、
あ、そうですね、そうですね、
そう、だからこそまあ事実は事実として言っていこうっていうようなことは思ってるんですけど、
うん、
うん、
まあでも見えて感じている私でも佐野君に、はい、促されてたっていうのが面白いところですね。いや石坂さん、見えてますよみたいなね。そろそろやってくださいみたいなことをずっと言ってくれてたのは佐野くんなんで。
そうですね、
うん、
そろそろもう流れが来てると思いますよっていうところで、まあ、実際流れがね、そういった形でセゾナで完全に切り替わったって感じがしますけどね。
そうですね。
ちなみになんですけど、ちなみになんですけど、うん、はい、セドナのセッションの中で、
はいはい、
その未来のこととか言ってなかったですか？
未来のこととかは、まあ、とにかく、はい、あなたは地球の、
はい、
波動を上げに来ました、
うん、
地球を助けに来ました、
はい、
そしてあなたはもがき苦しんでいる人たちの手助けとなるでしょう。あなたはあなたの声が人の癒しとなるでしょう。あなたが発する言葉が人を救っていきます。その救った力が地球のエネルギーと変わっていきます。だからあなたはエネルギー、自分の心の内側のエネルギーをオープンにして自分の力を見せることによってそれに気づくものをたくさん増やしてくださいって言われたんですよ。
なるほど。じゃあ言い換えれば地球は不安定でいろんな人が迷っていて、
そう、
そこに対してやっぱりこう元気づけるというか、この今の不安なところからそうじゃないよっていうのを伝えていくことによって、その人の感情が地球に影響を与えてるっていう、まあ、前提じゃないとそれが出てこないと思うんですよね。
そうなんです、うん、でだからこれからはその地球の波動を上げられる人だけに目を向けなさいって言われたんですよ。
おう。
だからやっぱり人間というものはまだ魂が未熟で、
はい、
その例えば2次元とか3次元にいるところの方が心地いいと感じている人たちが、うん、たくさんいるんです、うん、で、うん、この2次元3次元っていうのは人間の持つなんか心のドロドロだったり足りないっていう、その自分が飢えている状態を楽しんでいる人間もいる、
はい、
だけど、
うん、
あなたはその、その苦しんだりもがき苦しんだりしてる人の中にもその人の優しさだったり良いところを見つけて、なんとかその苦しさから逃れようとして手を差し伸べてしまうんですけれども、その人たちはそこが居心地よくているんだから、その人に目を向けるのではなく、うん、もっとその自分が変わりたいと思っている人たち、 もっとエネルギーを、自分のエネルギーを発したいと思ってる人たちだけに目を向けなさいっていうふうに言われたので、だからやっぱり、それがやっぱりみんなが言っているその地球が二極化しているっていうところが、あ、そういうところなんだって感じたんですね。
なるほど。
だからいいも悪いもなくて、だからなんか次元が上がるといいとか次元が下がると悪いっていう世界ではなくて、地球が2つの層に分かれているんだよっていうことが感じたんですね。だからその不安定な精神魂が割合が陰と陽なんですよ。だからその不安定な魂の気持ちのところが、はい、その陰だとしたら、そっちが増えてしまえば陰に傾くし、
はい、
陽の方の部分のエネルギーが増えれば陽に傾くし、でも陽に傾きすぎちゃったらもう本当に魂の精神の世界になっちゃうので、この地球っていう三次元の世界がなくなってしまうじゃない、物質的なものがなくなっちゃうじゃない。
そうですね。
そうだから、その陰と陽のバランスを保つために、あなたは陰の世界にいたいんですか、陽の世界にいたいんですかっていうことを、私がこの人を見極めて、その陽の世界に連れていく人を増やすのが私の役目であるってこと。
なるほど。ここに関するこう陰って言っちゃうと、なんかすごい悪いイメージ、陽って明るいイメージってあるけど、別にそうじゃないんですよね。
そうじゃないんですよ。陰が悪いとか陽がいいとかではなくて、あなたが今どの世界を体験したいかっていうことなんですよね。
そう、これがまさにさっき言ってた周波数の考え方で、上がれば下がる部分が大きくなる。だから陽の人が増えれば増えるほど陰の、陽極まれば陰となり、なんか陰あるじゃないですか、そういう話。プラス高まればマイナス。
ありますよね。ね、
だからそこのバランスって、究極は一番は無っていう何もないところってあるじゃないですか。何もないのを、こう科学的に引き起こすには、例えばノイズキャンセリングとかって、こうまさにその技術で波がこうグッてきた時に対して、それの逆を当てれば無になるんですよね。でも何も起こってない無もあるっていうところで、言ってしまえばその陽の気がブワーってあって、陰の気もそれ相当にブワーってあれば、こう打ち消し合う瞬間も来るかもしれないっていう、またこのなんかこういろんな陰陽ですよね、まさに、その混ざり合いみたいなところが、まあこう強くなっていくのかなっていう感覚もあって、だから確かに両方起こるから、現実的に考えすぎるとすっごいマイナスの部分あるし、すっごいプラスになってってる部分もあるし、これが今後すごく もっともっと目に見せられるんじゃないかなっていう感じはするんですよね。
そうだから、そのやっぱりね、陰の部分がないと、やっぱりこの物質的なもので物が作られていかないっていうか、新しいものも作られていかないし、あのね、こういった私たちがこう使ってる携帯電話とか、あとパソコンとか、そういう便利なものとか車とかね、そういったものもやっぱり陰の世界じゃないと作ってこれないんじゃないかなと思ってて。
なるほど。
だってもう足りない足りない、こういうのが欲しい、ああいうのが欲しいって思ってる人たちが、クソと思って作るわけでしょ。
そうですね。よりもっと便利にしようと思ってね、イメージして、それが現実化していくところなんで。
そう。
いや、面白いですね。だからちょっとそのあたりは、まだこれパート4がいけそうな感じがする。
いけそうな感じです
ね。次はちょっとパート4で話したいと思います。
はい。
はい。はい。今日はですね、宇野さんがセルナに行った話、パート3というテーマでお送りしました。ぜひですね、皆さんの気づきとなっていれば嬉しいです。はい、概要欄にですね、インスタのフォローとか、この番組のフォローも、していただけると嬉しいですし、皆さんの中でですね、こんな不思議な体験したよとか、これ何っていうのがあれば、レターとかでも送っていただければと思います。
はい。
はい。以上、フォトンラジオでした。またねー。